鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さあ今回は、最近鳥越さんがご覧になった映画を2本ご紹介いただくということで、はいはい、まずは、先月の2月21日から公開中のアメリカンスナイパーからお話しいただきたいんですけども、はい、こちらのあらすじをまず簡単にご紹介させていただきます。ミリオンダラーベイビー、許されざる者の名将クリント・イーストウッドが米軍史上最強と謳われたクリス・カイルのベストセラー自伝を映画化したものです。米海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊員クリス・カイルはイラク戦争の際、その狙撃の腕前で多くの仲間を救いレジェンドの異名を取る。しかし同時にその存在は敵にも広く知られることとなり、クリスの首には懸賞金がかけられ命を狙われる。数多くの敵兵の命を奪いながらも遠く離れたアメリカにいる妻子に対して良き夫であり良き父でありたいと願うクリスは、そのジレンマに苦しみながら2003年から2009年の間に4度にわたるイラク遠征を経験。過酷な戦場を生き延び妻子のもとへ帰還した後も拭えない心の傷に苦しむことになるという、こちらはあの映画 .com というホームページからちょっと引用させていただいたんですけれども、このようなあらすじなんですよね。はい、
これはね、あのクリント・イーストウッドが監督をしたんですね。
はい、
で主演をしているブラッドリー・クーパーという、これがあの狙撃手の役を担っているんですけども、
はい、
ブラッドリー・クーパーがプロデューサーをやって、
うん、はい、
で自分が主演をやってるんですけども、うん、で監督はクリント・イーストウッドで、クリント・イーストウッドのこう最近の映画っていうのは、例えばグラントリノというのが朝鮮戦争でしたね、
ありましたね。
まあ、どっかでね、やっぱり、戦争についてはやっぱ反戦の意識が強いんですよね。
うん、
で今回のアメリカンスナイパーも見ようによってはいろんな見方ができます。だから、はい、アメリカでは賛否両論でものすごい、議論になってますけども、うん、まあアメリカンヒーロー、つまり160人ぐらいをね狙撃した伝説的な狙撃手として、アメリカ人が褒め称えるというふ
う
な見方もあるわけですね。そういう映画の見方もある。
はい、
しかし一方でやっぱり戦争というものを描きながら、その戦争の中に、いるアメリカ人、人間、そして家族、友人というもののこのつながりとか、そういうものも、人間関係とかいうものもちゃんと描いていて、よく見て後に残るのはね、やっぱり戦争って人間を変えてしまうんだなと、悲劇的な側面があるんだなということがずしっと心に残るような映画でもあるんですね。でしかしこの映画がいいところは、そのお説教調の反戦映画ではない。
あ、
かといってもう諸手を挙げて戦争万歳と、アメリカ万歳という映画でもないんですよね。つまり両方のエンターテインメントで西部劇のような要素も持ってるんですよ。
そうなんですね。
狙撃手と狙撃手がこう対決をして、
はい、
そのアメリカンスナイパーが相手のイラクのテロリストと呼ばれてますけど、そのイラク側のやっぱりすごい狙撃手が向こうもいるわけですよ。
うん、はい、
その狙撃手をやっぱり撃つ場面も出てくるわけですよね。だから 老人と子供がなんかロケット砲のなんか弾丸を持ってよろよろと建物から出てくるところを、
はい、
クリス・カイルという狙撃手がですね望遠鏡の中でこう見てるわけですね、うん、でその老人の方は撃ち殺されるんですけども、子供はその後そのロケット弾を拾ってまた撃とうとするその瞬間一瞬迷うわけですね、
うん、
子供だ捨てろと言うんだけど最終的に撃ち殺すんですよ子供。
そうなんです
か。そういう場面も出てくるんですよ。
それあのこの映画の CM のシーンで見たことがあって、私この本編まだちょっと見てないんですけれども、この後どうなるんだろうって思ってたんですけど、
子供を撃ち殺すんですよ。
そうなんですね、うん、
そういう非常なところも出てくるんですよ、うん、まあそういうその中戦争映画としては結構うまくできてる、しかも、うん、もう音量がすごくてね、もうドカンドカンとかもうガーッと戦車の音とか、それ圧倒されるんだと。
迫力がある、
迫力のある戦争映画でありますけれども、
はい、
しかし4回行ってるわけですから、ね、あの何遍もアメリカに帰国するわけですよね、
はい、
激しい戦闘の後、
はい、
それで静かな家族との生活がまた続くわけですよね、
うんうん、
でその中で主人公は激しい戦場から帰ってきてね、
うん、
静かな家族家庭生活になかなか戻れない、
あ
戻れなくて、
ギャップがあり
すぎますよね。テレビも何もついてないテレビをじっと見つめながらなんかぼーっとしてるようなところが描かれてて、だからそれはもう戦争の影響で少し心がやっぱり病んでるというようなところも描かれてる、うん、でまあこれはね、映画の最後をですね明かすのはね、
うん、
本当はルール違反なのかもしれないですけども、
ネタバレになってしまいます。
ネタバレになっちゃうんですけどもね、
はいはい、
まあ、しかしこれ言っとかなきゃいけないと僕は思うんだけど、うん、ヒーローとして描かれてるわけではないのはですね、うん、やはりイラクの機関兵、うん、PTSD というね、
はい、
心的障害の残っているその PTSD を抱えた機関兵にですね射殺されるんですよ。
そうなんです。
それが最後に一言だけ出てくるんですよ。
そうなんです。
それまで全くわからない。だから本当はそのこの話はしちゃいけないんだけど、しかもそういうその悲劇も描かれてる、つまりまあ万歳じゃないということですね。だから非常によくできた映画だなと。アカデミーでもねノミネートされました。まあ賞は音響効果がなんかしか取ってません。
そうですね、
作品賞は取らなかったんですけども、うん、まあノミネートはされましたよね、
はい、
だからでアメリカの興行収入では今もう大ヒットでね、
はい、
ものすごい興行収入を上げてて、日本でもおそらく大ヒット中だと思うんですね今、
うん、
でアメリカンスナイパーを見た後に僕はですね、
はい、
クリント・イーストウッド監督がこのアメリカンスナイパーの前に作った映画があるんですね。これは全く趣が違っていて、ジャージーボーイズというタイトルなんですね、
はい、ご存知の方もいらっしゃいますね。
これは有名なアメリカの60年代からの出てきた、4人のボーカルグループ、ザ・フォーシーズンズというグループがいるんですけど、
はい、
シェリーとかねみんな知ってる聞いたことのある歌を歌ってますけどね、そのフォーシーズンがニュージャージーの貧しい地区で、まあ、いろんなちょっとした軽い犯罪を犯して刑務所に入れられたり しながらでも、
はい、
その中でなんとなく音楽を好きな4人が集まってで歌い始めるわけですよ。でだんだんだんだん歌ってるうちに最初はテレビかなんかで取り上げられて、だんだん人気を得て圧倒的な人気を得ていって、テレビとか大聴衆多くの聴衆でもね会場でコンサートやったり、まあ一躍人気者になるんですけども、おそらくビートルズが出てくる前だと思うんですよね。前です
ね、
ジャージーボーイズ、タイトルはザ・フォーシーズンズというのが正式の名称ですけども、
はい、
でそのグループがこう 自然に出来上がっていって少しずつ活躍を始めて圧倒的な人気を博していく。そしてやがてこう内部の人間関係の圧力で1人辞め2人辞めと言ってですね、最後は2人になってしまったりするんですけども、うん、その崩壊していくとこもちゃんと描いていく。でその最後にはあのロック殿堂入りをするんですよね。
あ、ロックの殿堂入り、
ロックの殿堂入りする。だからまあ非常にアメリカの美人に愛されたザ・フォーシーズンズというグループなんですけども、はい、そのグループもあっていろんなことでそうやって仲たがいが起きて崩壊をして、うん、チリジリになっていくんですけども、エンド映画の終わりでね、うん、20年後ぐらいにね、はい、また4人が集まるんですよ。でこれまでのいさかいとかそういうのも超えて、はい、4人がまた一緒になって、うん、歌うとかラストシーンになってる。これがなかなか、ね、もうグッときますね。なんか青春時代っていうのをこう思い出させてくれてね、青春時代というのはいいもんなんだなと、彼らもその若い時のことを思い出しながらもう一回その歌うわけですよ。でみんなもう若い時の姿顔じゃなくて、
はい、
もちろんおじいさんになった顔してるんだ、
はい、
だけど、ね、昔の歌をもう一回4人で歌うという場面がもうグッとくるんですよね。ここは
そこがラスト、
思わず涙が出てくるんですよ。そういうね、これはまあアメリカでジャージーボーイズというのはミュージカルでもね、
はい、
上演されてるんですけど、それをクリント・イーストウッドが映画にした、うん、クリント・イーストウッドはもともと音楽に非常に尊敬の深い人だからね、息子さんはミュージシャンです。だからまあこういう音楽の番組にこれまでも作ってますけど、これもおそらく相当のよく見られたと思いますね。日本ではあんまり評判になってはいないんですけども、
そうですね、大人気とまでは言ってないですね。
DVD 出てますからね、僕も DVD で見たんですけど、
はい、
これはアメリカンスナイパーなんかよりももっとこうなんていうのかな、人間のドラマですから、面白いんですよね。そのドラマ自体が非常に面白い、
重ね合わせるところ、
でそこに音楽がずっと流れてるん で僕らは知ってるような歌が流れてくるんで、
はい、
あ、こうやって生まれたんだこの歌はとかね。シェリーっていう歌がありますよね、
はい、
あれなんか最初の頃にメンバーのうちの一人が作曲するんですよね。でそれを歌ってヒットするんですけどね、
はい、
そういう、まあ、
過程が、
まあ、なかなかいい映画だなと思いますね。ぜひご覧になっていただきたいなと、
はい、2つともクリント・イーストウッド監督の作品ですけれども、ね、また全然色が違う、
全く違う、なんていうか色彩が全然違う戦争映画と、もう一つはその
ヒューマンドラマというか、
ヒューマンドラマというかね、音楽物語みたいなですね。これは本当に日本続けてみると特に面白いよね。
そうですか。じゃあ私はあいにくこの2本まだ見てないので、じゃあまずアメリカンスナイパー、
映画はアメリカンスナイパー映画劇場に行ってもいいんですよね、今ね。
で DVD でジャージーボーイズ、
そうですね、 DVD でジャージーボーイズ見て、
はい、リスナーの皆さんもぜひご覧になってみてください。はい、鳥越さんに2本の映画ご紹介いただきました。ありがとうございました。はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。